地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市内にはさまざまな団体サークルがあります。共通の趣味目的のために集まったり、伝統文化や行事の継承のために活動したり、この番組ではそんな団体サークルの活動を中心にお伝えします。会社とも学校とも違うコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が聞けるかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、今回は錦帯地温泉ガストロノミーウォーキングについて紹介します。先日6月23日日曜日に行われたイベントです。このイベントについてお話を聞いていきましょう。それではですね、錦帯地温泉ガストロノミーウォーキングについて振り返っていきます。お話を伺うのこの方です。自己紹介お願いします。
はい、岡須ユダエリアスの五日市俊丸です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
去年もやったイベントですね。
そうですね、去年は若洲ガストロノミーフェスという名前で開催したんですけども、はい、今年はまあフェスっていうよりも、まあ、よりイベントの実情に合わせて、うん、あのウォーキング、ガストロノミーとウォーキングと温泉を楽しんでいただくっていうことで、錦帯地温泉ガストロノミーウォーキング2024という名前で開催しました。
はい、去年も番組でお話聞いた覚えがあるんですが、
はい、
今年はですね、はい、私参加しまして、
ありがとうございます
、本当に一般参加の皆さんと同じく歩いた上で美味しいものも食べたということです。
はい、
はい、いや
どうでしたか
あのね、楽しかったですよ。
ああ、よかったです。ありがとうございます。
改めですけど、あれは、何キロのコースになるんですか。
正確にはですね、あの Google マップでも自分でも測ったんですけど 6.2 キロありました。はい、まあ、坂あり山あり谷ありで、はい、ですけども、まあ、後半は比較的フラットだったので。
そうですね、
最初ちょっときつかったでしょ。
あの坂になってるところがいくつかあるので
、まあ、序盤ちょっと、3キロぐらいまではあったけど、あとはもうフラットなので、
はい、
だいぶ後半は、あれ反対だったら嫌だよね。
反対だったら嫌ですね反対だとちょっと心折れますね。
はい、その辺も一応計算して、
はい
はい、
るってことですね。
はい、
ざっくりとなんですけど、
はい、
コース説明よろしいですか。
はい、まあ、カダルテラス錦帯地をスタートして、
はい、
まあ、あの錦帯地温泉の、まあ、名所といいますか、見どころを、まあ、なるべく網羅するということと、あの、まあ、カシオペ FM さんも実行委員になっていると思うんですが、秋に開催される予定のラジオデーウォーキングのコースも一部取り入れつつということで、はい、あのコース設定をしているんですけども、去年はあの市民の森に行って帰ってくるっていう5キロと10キロのコースだったんですけども、はい、まあ、若干その見どころが少ないといいますか、ストイックなウォーキングっぽいみたいな意見もいただいたので、まあ、今回は見どころといいますか、錦帯地温泉の歴史とかこう文化みたいなのにも触れるみたいなのをちょっと考えてコース設定をしました。で、まあ、スタートして、まあ、あの川側の方に下ってくつろぎ広場の方に行って、
はい、
まあ、桜並木見ながら、うん、あの川のせせらぎを見て、
はい
はい、で長川を上がっていって蛍、まあ、が見れる橋を渡り、美味しくいただいたと思うんですけど、あのブルーベリーはい、ソースがけのアイスの、うん、ブルーベリー園を渡って、うん、まあ、第一のチェックポイントということで米室神社に、
ああそうだそうだ、
参拝しました。
はい、
何あのお祈りしましたか。
僕ですね、
はい、
お祈りしてないんですよ。
あら
皆さんをこう撮ってたりしたら
聞きますよ、亀丸神社。
本当に亀丸神社聞くって言いますね。
うん、僕も大変お世話になっております、はい、で、まあ、緑風荘を過ぎて、まあ、次にその、まあ、桜つながりじゃないんですけども、錦帯地温泉の、その春
はい、
あの県外南部もたくさん来ると言われる、
うん、
石割桜の方に降りていって、
はい、
今年あの地域の住民の皆さんが降りていく道を整備して綺麗だったじゃないですか、
はいはいはい、
あの砂利敷いて、うん、はい、でそこまで行ってあの戻ってきて、うん、であの三浦哲夫文学のユタの不思議な仲間たちの、
はい、
あのユタのそのいわゆる文教場が出てくる、お話の中に出てくると思うんですけど、うん、そこの文教場講堂って言われる、まあ、旧御三川小学校の講堂を見て、はい、はい、戻ってきて、次、まあ、温泉神社、
温泉神社、
はい、あの、まあ、金田寺温泉の守り神と言われる温泉神社行って、
うん、
で次に三浦哲夫ゆかりの家を見て、はいはい、文学に風に吹かれ、
はい
はい、で戻ってきて、まあ、あの第一のチェックポイントといいますか、あの湯の花交流館で、
うん、
はい、味噌餅とジュースをいただいたかなと、
そうですね、
思うんですけども、うん、でここで大体中間点3キロになります。お、はい、で次に、はい、戻っていって、今度はリンゴ園の方、
リンゴ園ですね、
はい、まだ青かったと思うんですけど、うん、あった、もうできて、
ありましたね、
もう、うん、ここからだんだん赤くなって大きくなっていくんですよね、うん、っていうのを見ながら戻ってきて、今度は橋を渡り、今度は日本一の、あ、世界一の、あのお酒金乙女の田んぼを見て、
はい、
で戻ってゴールっていう感じですね、
うん、
後半ずっとフラットだとは思うんですけど、
そうですね、う
ん、はい、
っていう、まあ、金田一温泉周辺、
はい、
エリアぐるっとでしたね、
はい、
うん、あの私その参加したので、
はい、
実は今回初めて行ったなっていう場所もあったんですよ。
どこですか？
石割桜初なんですよ。
マジっすか？
あんだけ、あんだけ放送では
言ってるのに
名所らしいですねってこの桜でもない季節に
意外とでも大きい桜ですよ、
ね、大きかったですね、
僕の小さい頃もあったんでしょうけど、
うん、
ちっちゃくてよく分かんなかったですけどね、
はい、
10年ぐらい前、
うん、
はい、
まあ、あの参加してた皆さんも、
うん、
あの、まあ、初めての人もいたと思うんですけど、せっかくだったら来年、桜の季節に来たいねっていうのを言ってましたね、
はい、ありがたいですね、
うん、ですね。あと僕温泉神社もちゃんとこう行ったの初めてだと思うんですよ。
あ、そうなんですか。数年前に、
はい、
あの階段とか結構綺麗だったじゃないですか、
はいはい、
あれもともとは階段じゃなくてただの細い道だったんですけど、
そうなんですね、
まあ、あの地域の人たちがその参拝しやすいようにということで、
うん、
段にして、は
い、
あの手すりもつけてっていうのをやったんですよね。
そうなんですね、
はい、
へえ。さっきのその石割桜のところも道整備したりとか、温泉神社のところもっていう、すごいですね。
ユダの人たちはね、先立ちな人たちがすごい元気がいいので、
はあ、
あのやるぞって言って入ってこう
なる
みたいな、いや、
うん、
いいんすよ
、非常にいい、はい、いいですね、ですね。まあ、通りとしてはあの他も馴染みはあったんですけど、それこそさっきお話しあったそのリンゴ園のリンゴ、
はいはい、
今の季節にリンゴ見るっていうのも初めてかな。
ないでしょうね、まあ、せいぜい花が咲くときに、う
ん、はい、
白い花って結構綺麗じゃないですか、
はいはいはい、
花ってぐらいしかなくて、あとはもう秋になれば和製品種からどんどんどんどん赤くなっていくので、
うん、
まあ、結構な、ね、9、10、11と多分赤いリンゴ園だと思うんですけど、はい、甘酸っぱい青リンゴみたいな、
うんうん、
青リンゴじゃないけど
青青だけどね、
青青だけどはい、
ですね、そこも貴重でしたね。
そうですね、
うん、
私もイベントに参加しおよそ6キロのコースを歩きました。ここで当日の様子を少しだけお送りします。
開会行事を始めます。はじめに、若洲井田英です会長の五日市衆よりご挨拶申し上げます。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
今年2回目のガストロノミーウォーキングにご参加いただきましてありがとうございます。ですね、あのここ金田一温泉は、まあ、至る所にきっといろんな見どころもあってですね、非常に歩くのに楽しい、ところだと思っております。今年2回目やりまして、秋にはですねラジオでウォーキングの、開催も、この地でやることになっておりますので、その際にも皆さん、参加いただければと思います。まあ、 途中であったり、最後にはですね金田一温泉の、本当に美味しいものもですね用意してますんで、歩いてカロリー消費してもまたそれで元に戻ってしまうかもしれませんがですね、皆さん、楽しみに、行ってきてください。あと、今日はですね、ちょっと今日も、高くなってます。皆さんですね熱中症の方にはですね十分注意しながら無理をせずですね、自分がお若いと、まあ、思ってると思うんですけども、そこはちょっと気をつけてですね歩いていっていただければと思います。ではよろしくお願いします。
個人的には初めて石割桜を訪れました。
うわー一緒に桜って見たことありました。
いや初めて。
初めてですか。
うん、
こんな顔近いですね。
だからさラチブチは聞いてるけど来たことなかった。初めてです。
初めてです。
木大きいね。
ですよね。
うん、
本当にそうですね。根元石割ってるっていうか
本当に、
ね。全然ここまで元気ですね。
このためにっていうんだがさ朝歩いてんの。
ああ、うん、歩いてるんですね。
ちょっとだけね。
うん、金田市ってあんまり歩かないですか。
歩かないね。
じゃあ割と初めてのほう多いですか。
多いですね。
はい、
肩で照らせで終わりだもんね。
普段だとそうですよね。
うん、
かなるぐらいですよね。
そう、ここの車では通ったことあるったってね、歩くなんてね
ないっすかね。
ないな、うん、
ないよ。
当日は幅広い年代の皆さんが参加していました。番組後半でも金田一温泉ガストロノミーウォーキングについてお話を聞いていきます。さて番組はここで一旦ブレイクタイムです。語ればこの番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しているヒメボタル五行家会の作品を紹介します。
こんにちは、ヒメボタル五行家会代表のカリンコです。私たちは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。五行家は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速五行家をご紹介します。今回の歌は浪岡松山さんの作品です。妻子のない二人の友人の長期入院、大きな家だけが残り、やがて何もなくなっていく。どんな時に作った歌なのか作者に聞いてみました。最近2ヶ月半ほど入院をしましたが、親から譲り受けた建物などがあります。子供たちが地元に戻ってくるかどうかはわからなく、自分も年を取り入院をした時にそれらをどうしたものかなどと考えてしまいました。会員からは五行目のやがて何もなくなっていくという言葉が普遍的な真理のように感じられたという声も上がりました。それでは繰り返します。妻子のない二人の友人の長期入院、大きな家だけが残り、やがて何もなくなっていく。以上、浪岡松山さんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。 どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。ヒメボタル五女歌会のかりんこでした。
地域コミュニティサークル語れば、今回は錦帯地温泉ガストロノミーウォーキングについてお伝えしています。引き続き主催団体若杉田エリアスの五日市さんにお話を聞いていきます。
最初の湯の花交流館、そのおよそ3キロの地点ですけども、そこで味噌餅とリンゴジュース出たんですけど、これがまあ美味しかったですね。
まあ3キロしかもね、あのアップダウンのあるところを歩いてきてのですから、まあでもあの湯の花交流館は今日曜日午前中だけですけども、あの開けていて、あのまあ味噌餅だったりとか、たまに焼き鳥だったりとか提供していて、あのまあ地域の人たちにとっては懐かしの味といいますか、ですし、まあリンゴジュースは今回小沼果樹園さんのリンゴジュースということで、あのなんか自分飲んでないんですけど、なんかはるかだったって。
あ、そうです、はるかです。
美味しかったでしょうね。
めちゃめちゃ美味しかったですよ。
自分飲んだことないんですよ、はるかのジュースは。いや、俺も行けばよかったなみたいな。まあ、それだね、もうフレッシュですよね。リセットリセット、
本当に。ただでさえ甘みもあって強くて、
そうですよね、
香りもあってすごいのに、もうこの3キロ歩いたような後に飲むもんで最高でしたよね。
ですよね。
うん、
まあね、あのやっぱりこのガストロノミーウォーキングは、まあ、食も楽しみながらという、はい、あのコンセプトがあるんで、もともとはそのまあ日本全国であの温泉ガストロミーツーリズムみたいなのをやっているんですよね。はい、まあ、それをまあ真似したといいますか、それをなぞらえて今回そのガストロノミーウォーキングってやってるんですけども、まあ、温泉ガストロノミーツーリズムっていうのは、まあ、温泉地を拠点にして、まあ、その土地土地のまあ気候風土が生んだこう食材とか、まあ、伝統とか歴史とかそういうのに育まれたまあ食文化っていうのを楽しみながら、あの、まあ、地域の誇りである温泉を、まあ、プラスした新しい体験をっていうのを目指していて、まあ、温泉とか食とか自然とか文化歴史などの、まあ、地域資源をこう歩きながらウォーキングで体感して、まあ、プラス地域の、まあ、食とか地酒とか、こうメーカーみたいなのをこう魅力楽しむみたいな感じで、まあ何て言うんですかね、まあ、欧米のその旅行スタイルに近い形で、まあ、温泉地での滞在を、まあ、もっともっと魅力的にしていこうっていうような取り組みになるんですよね。だからそれにあの寄ってるので、まあ、どっちかっていうとウォーキングでもないし、そのウォーキングだけでもないし、まあ新しい温泉地でする、まあ、グルメを楽しみながら、まあ、ウォーキングするみたいな形なので、多分そのめっちゃお腹もいっぱいになったと思うんですよね。
そうですね、
まあ、参加者の方々からは、はい、その消費カロリーよりも摂取カロリーの方が多かったみたいなね。
いや、だと思う、
まあすごかったですもんね、この出てきた量も。
うん、
僕も見ましたけどね、あのゴールした後、
はい、
あのいろいろ出てきたかと思うんですけど、
ね、です
ね、
うん、そうですね、全部6キロ歩いてのカダレルに戻るわけじゃないですか、
はい、
そこで出てきた料理、
はい、
まずみんな先に行ったのがアイスだったんですよね。
まあ、当然ですよね。まああの、
はい、
途中で出すっていう選択肢もあって、去年は途中だったんだけど、うん、やっぱりこうクールダウンしたいんだろうなと。
は
あ、クールダウンって言ったらアイスでしょみたいな形で、今回はあのゴンシチエンさん の, あのブルーベリーのコトコト煮をかけてもらって、アイスクリームオンブルーベリーソースみたいな形で提供したんですけども、もう皆さんね、一番美味しいんじゃないかくらいの勢いで まあ、他のも美味しいんだけど、
はい、
あのやっぱり良かったでしょ。
良かったっすよ、ね、シチュエーション待ってでしょうね。もうゴールして、真っ先に、あの暑い中食べたのが本当に美味しくて、
まあ、ブルーベリーもね、絶妙な甘さで、
そうなんです
よ、ね、甘すぎず、
うん
うん、
僕金田一でいただくブルーベリーもの、
うん、
でなんか人工的な甘みがないから、うん、すごいこうスッと体に入ってくるんで好きなんですよ。ですよ
ね、美味しいですよね、うん、本当にな
んですよね、うん、で他にもそのね、渡されたものがあったじゃないですか、何でしたっけ
今回は。カダルテラスさんと雪花カフェさんと、
はい、
マリクフーソーさんにご協力いただきまして、うん、カダルさんではサスケ豚のチンジャオ丼、
はい、
ボリューム満点の、
うんうん、
はい、で雪花さんからはアベドリーを使った炭火焼きチキンサンド、
はい、
なんと3つも
3つもありましたね。
すごかったですね、うん、私も1つもらいましたけどあとあのシフォンケーキのふわふわの食べました。
あ、もう本当に美味しかったです
ね。俺ももらって食べたんですけど、
食べますね、
もらったんですけど、
ね、
あと緑風村さんで、
はい、
鮎の塩焼きと、
うん、
で鮎の塩焼きとかけてその銀乙女の補助を回ってきたら南部美人飲みたくなるんじゃないかと
本当ですよ、
ね、ですけどまあちょっと暑すぎて、
はい、
あの練習どうだろうっていう、
あ、
うん、まあ、あのガストロノミーツーリズムの方では、
うん、
お酒も提供しつつみたいなコンセプトがあるらしくて、
ほうほうほう、
まあ、結局その滞在するっていうイメージの中でそうなってるんだと思うんですけど、うんうん、まあ、どっちかっていうと健康的な部分もあるからそこってどうなのかなって思いつつ今回はやらなかったんですけど、
はい、
でもああいうね塩焼き焼きたて食べながら、うん、キュイっていくのもいいですよね。
一番いいんですよ。
ね、
あゆは
あれもあの金田ジョンセンのっていうか、
はい、
あのマベチンガ漁協さんの、
は
い、ちゃんと箱に書いてましたからね、
はい、
もしかしたら違うんじゃないかなと思ってちゃんと見たんですけど、
はい、ちゃんと書いてましたか。
ちゃんと書いてました、
うん、まあ、チンジャオ丼は、まあ、美味しいだろうなと思って食べて、やっぱその通り美味しかったしボリュームもすごいなだったんですけど、チキンサンドですよ、衝撃でしたよ。
でしたか。
この炭火焼きのチキンでサンドってこんなにうまいんだと思って、
ね、まあ、雪花さんの、まあ、炭火焼きというのは名物っていいますか、
はい、
あの人気メニューだと思うんですけども、まあ、お店でも私いただいて、いや美味しいなと思ったんですけども、
うん、
これだこれだなって、
うん、
あのパンも良かったですよね。
パンも良かったです、うん、いやなんで、これ大人の参加料が2500円でしたっけ、
はいはい、
でこんなにいいのかなって思っちゃいましたよ。
まあ、ちょっと足出てますよね。
そうですね、
入浴券もついてました
もんね。あ、そう、入浴券もついてますから、めちゃめちゃいいイベントだなと思いましたね、
もう頑張らせて
頑張らせてい
ただきました
やりました、
はい
はい、あとあのそれこそねさっきお話もあったんですけど我々としては秋にラジオでウォーキングを控えているので、
はい、
今年はその金田一、
はい、
歩きますようなので、
あのラジオでウォーキングっていうのはまた私がさっき説明したようなそのガストロノミーウォーキングといいますかガストロノミーツーリズムとはまたちょっとコンセプトが違うんですよね。
違いますね、はい、そうすると
どんな、
まあ、そのラジオを使っての、地域を、まあ、知ろうっていうのが一番ですかね。
なるほどね。
今年その秋のラジオでウォーキングも金田一の街は皆さん車で通ってることが多いですか、それをこう知ろうっていうのがメインになりますかね。
なるほど、
うん、
知的好奇心をくすぐりながら
そうですね、
こう体も動かして健康にみたいな感じなんですね、うん、
ですね、
まあ、どっちかというと、まあ、今回のは胃袋にあの
そうですね
直撃してこう胃袋好奇心を、
うん、
刺激するイベントだったと思うので、まあ、そうそう、いい住み分けなのかなとも思いますよね。
確かにそうですね、うん、
まあ、地域を元気にしたいっていう気持ちは根っこは一緒だと思うんですけども、うん、アプローチの仕方がそれぞれでということ で、まあ、いいですよね。いろんなアプローチが、
うんうんうん、
ウォーキング一つとってもいろんなアプローチがあっていいと思うし、一緒にやっていけたらなって本当思ってるんで。
そうですね、
はい、
うん、引き続き来年以降も開催考えてるんですか。
そうですね、まあ、まあ、参加しやすい形っていうのはどうなのかなとか、まあ、ガストロノミーウォーキングなのでやっぱり温泉と食と、まあ、運動といいますか、はい、歩くことはあれなんですけども、まあ、 どういった形でやったらいいのかなとか、会場変えながらとか、まあ、例えばその参加しやすさという意味で言うと、近代城温泉駅を起点にした方が皆さんが飲んで帰りやすいんじゃねえかなとか、例えばですよ、
はいはいはい、
だったりとか、はい、まあ、コースにしても近代城温泉、まあ、を核にしつつも、うん、もうちょっと違うところに浮気してもいいんじゃないかなとか、まあ、同じコースだけやってると多分飽きると思うので、さっきのラジオデイウォーキングの知的好奇心じゃないですけど、
はい、
いろんなところを知れる方が、
はい、
その高下さんが、ね、石割桜初めて見たと、
はいはいはい、
同じように、うん、いろんなその地域に眠ってるって言いますか、
うん、
みんな知ってるようで知ってないその宝みたいなのってあるんだと思うので、うんうん、そういうところを巡って行くと、まあ、ジョギングとかだとやっぱり早いので、
うん、
そういうのって目に留まらないじゃないですか。
そうですね、
でウォーキングって競ってるわけでもないし、うん、関心があったらこう止まって、あ、これ綺麗だなとか、
うん、
あ、これ立派だなみたいなのがあればやっぱりいいんじゃないかなって思うんで、
うん、
すごく、まあ、地域の人も巻き込みやすいですしね。
そうですね、
うん、いろんな、まあ、団体さんもいらっしゃると思うので、
はい、
まあ、食の部分に関しても今回は温泉内の事業者さんに協力していただきましたけど、うん、まあ、いろんな方に来て参加していただければなというふうに思うので、引き続きやっていきたいなって思います。
お、楽しみです、
はい
はい、ということで今回ガストロノミーウォーキングについてのお話ですね、振り返っていきました。いつかさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回は錦帯地温泉ガストロノミーウォーキングについて紹介しました。地域の魅力を五感で楽しめるイベント、来年以降の開催も楽しみです。またカシオペ FM としては今年10月にラジオでウォーキングを錦帯地で開催予定です。そちらへの参加もぜひよろしくお願いします。地域コミュニティサークル語れば、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784 番です。カシオペ FM のホームページからもメッセージを送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。